聖書をお読みいたします。マタイによる福音書4章の5節から11節までです。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて言った。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスは、あなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。本日は大きな夢を持ってチャレンジしようというお話です。しかしながらその大きな夢は必ず神様がくださった夢に絞り込んでいきましょうというお話です。本日もマタイ4章から引き続き、救い主イエス様がその働きの始めに荒れ野で断食をした後、悪霊サタンの試みを受けたという場面です。誘惑には3つがありました。1つ目は体の欲求を満たすこと、快適な生活を送ることに関して。2つ目は見栄えの良さを求めたいという目の欲求に関して。3つ目は財産を多くすれば幸せになる、そういう欲望に関してです。どれについてももともとは神様が人間にお与えくださった聖なる欲求から出発しています。しかし悪い霊が寄ってきて、それを本来とは別な形で満たしてしまおうと誘いかける。それに対してイエス様がことごとく申命記の旧約聖書の御言葉を持ってその誘惑を退けたという場面でした。先週は自分の生活の快適さのために神様の祝福を流用しよう、乱用しようという最初の誘惑を申命記8章の御言葉で退けたというお話、今日は残りの2つに関してです。見栄えの良さのために神様を試してしまえ。人は誰でも周りの人たちに認められたい、尊敬してもらいたい、そういう気持ちがあります。で、どうしてそうなるのかというと、実は根の深い問題をはらんでいます。その根本は次のようなものです。そもそも最初から人間は神様につながって神様の愛情、満たしをもらって生きるように最初からデザインされています。神様が自分を愛してくれて、それによって初めて一歩を踏み出せる、そのように人間は作られています。ところが人間は創世記3章にある通りに、その神様に背を向けて自分なりの生き方を始めてしまいました。そういうボタンの掛け違いから生じた欲求が 他人に認められたい、尊敬されたいという欲求だというふうに理解することができます。自分の知恵で生きていこう、そう決心した人間はいつも心がどこか満たされない、どこかざわついている、そういう中で毎朝目覚めます。何者かによって満たすことはできないだろうか、そう思いながらさまよって日々を営んでいます。旧約聖書伝道の書コヘレトの言葉にある通り、私たちの人生は虚しいものなのです。本日は教育に携わる先生方が多くお見えですので、学校の話をしてみたいと思います。心が満たされないから、ある子どもはテストで100点を取って親に褒めてもらおう、そう思って勉強に励みます。またある子どもは運動会かけっこで一番になれば先生からも友達からもみんなから尊敬される、そう思って運動に励みます。またある子どもはどちらもかなわないな、ではこうしよう、学校で問題を起こして自分の親の注意をなんとか自分に向けさせよう、そう思って悪質ないたずらに走ってしまう、そういう子もいます。人間の心理は複雑なものです。で、小学校と中学校は義務教育ですので、平等に子どもたち愛情を注ごうという構造になっています。テストで100点取れなくても優しく接してもらえるようになっています。しかし高校進学になるとその前提が崩れてしまって、子どものいわば事務処理能力を測る、暗記力と計算力を測るテストによって進学先が変わっていくことになります。その時に名前の通ったブランドの高校に入れば、周りの人に尊敬されてみんなから認めてもらえる、そういう気持ちが芽生えてくるものです。ですから目先の利く子どもは頑張って勉強をします。子を愛する親もなけなしのお金を払って子どもを塾に通わせて子どもの幸せを願うことになります。それが親心です。そもそも子どもたちは、ここにいらっしゃる多くの方々がご存知の通り、神様からさまざまな未開発の才能を与えられています。で、隠れた才能を花開かせるためには子どもにはいろんなチャレンジをする経験を与えなければなりません。才能はそもそも隠して潰すためではなくて、花を開かせるために神様から与えられたものだからです。でも問題は、そのような見栄えのいい学校をあまりにも頑張って目指すことによって、人間の狭い一面、事務処理能力しか育てないような入試問題の準備に力を入れすぎてしまうということが起こりうるところです。本来であればいろんな社会経験を積んでから大人になった方がいいのにもかかわらず、暗記力や計算力を伸ばすことだけに一生懸命励んでしまうという悪弊、才能が花開きにくい、そういう面があります。しかしやはりそのブランド、見栄えのいい学校という誘惑にはなかなか勝てずに、どうしても子どもが中学生高校生になると、親御さんはちゃんと机に向かっているかなとか、ちゃんとした点数取ってくるかなということに、とても神経を尖らせてしまいます。 私たちの社会が発展途上国だった100年前はそういう考え方もとても有効だった面があります。中高生の事務処理能力が高まるだけで社会と国が豊かになる、そういう構造があったからです。しかし今は単に事務処理能力を伸ばしただけでは先行き先細りになってしまう、そういう時代になっています。一寸先は闇です。企業の最前線で戦う方々は前代未聞の複雑な環境に放り込まれて皆一様にもがいています。未曾有の環境変化に翻弄される中で、誰も正解がわからない中、脱出の道、解決の道を探しあぐんでいる、苦しみもがきながら毎日を過ごしているというのが多くの現状だと思います。そういう中で会社は新しく会社に入ってくる方々に即戦力、新入社員に即戦力を求めると言われるようになっています。学生にとってはとても無茶な話だと思います。もし会社が即戦力が欲しければ隣の会社から有能な人を引き抜いてくるのが一番なはずです。でも学生になんとかそういうものを身につけてほしいと願ってしまうところにちょっとした嘘があります。つまりそこが意味しているところは、ただ単に学校の勉強だけ頑張って事務処理能力の証であるテストで良い点数を取るというのが今の時代は意外と社会に出てからは報われていないという現実があります。もちろん勉強に向いている人はそれをしっかりやることはとても大事ですけれども、それだけが有能な大人になる保証ではありません。学校の勉強であっても学校の勉強にないものであっても、今は勝手に自分でいろいろと勉強していく、探究をしていく、勝手に自分で学んでいくというのが大事だということは皆さんご存知の通りです。学校の中だけでなくて外にも活路を見出して多様な社会人と触れ合うということも中高生にとっては非常に大事な点になっています。逆に学校が大好きであれば部活で死ぬほど充実した毎日を送るとか、文化祭、体育祭に励むということもとても大切になっています。そういう形で本格的に勉強に集中する大学生になる前に、中高生で人間関係の幅を広げておいて、いろんなチャレンジをしておくというのが今の時代とても大事になってきています。それをしておいて高校2年生の冬頃から大学に行く本格的な受験勉強を始めたり、そして大学に入ったらしっかり4年間集中して学んで、社会人になってから会社でいろんな無理難題を突きつけられた時にそれを乗り越えられるようにしっかり学ぶというのが一番いいと思います。そんな風にしていけば社会に出た時に即戦力がある人だねと言われることはないかもしれませんけれども、少なくとも教えがいのある新人だとは思ってもらえるようになると思います。しかしそのようなある意味ユニークな生き方というのは同世代の学生とは全く逆の生き方になりますので、日々苦しい毎日になることはほぼ予測できます。大変な時代になりました。また4章では悪霊サタンがイエス様を、救い主を誘惑してきました。今日の部分はイエス様を悪霊がエルサレム神殿の屋根の端っこに立たせて、 そこから飛び降りてみようというふうに誘った部分です。そうすれば何が起こるのか。君は神の子だろう。詩篇91編にある通りに、そんなことをすれば天使が寄ってきて助けてくれて、足が石にぶち当たる前に、骨折する前に、天使たちが来て君をみんなで支えてくれるからやってみなさい、そう誘惑したわけです。しかしイエス様は申命記6章の御言葉を用いて、主を試してはならないと書いてあると短くお答えになりました。私たちもそのように主を試みてはならない。その子に、自分の子、孫、また知り合いの子供たちに、神様は大きな多様な賜物の才能をお与えくださった中で、ただ単に暗記の力と計算の力だけ伸ばせばいいのよと進めることで、神を試みてはならない、同じことを言われています。神様はその子にいろんな才能を授けて、それを開花させるように、私たち親や教育者に期待されています。その子のデザイン、その子の基礎設計に見合った訓練の過程というものを神様に相談しながら一緒に見出していく、それが最善だと思います。話は脱線しますけれども、じゃあ例えばブランドの大学に入れたらどうなるのかという話もさせていただこうと思います。仮に東京大学に入学したらどうなるのか、どういう学生生活が待っているのか、本当に幸せになれるのかというと、なかなかそうはいきません。学生同士は、実のところは同じ合格者の中でも非常に大きな才能の差があります。入学直後にそれがすぐ判明します。だいたい学生の1割ぐらいが天才肌の学生で、勉強ちょこちょこっと短くやるだけでもどんどん分かってしまう、あんまり苦労しないのに何でも覚えてしまう、そういう学生が1割ぐらいいらっしゃいます。で、大学の授業は成績上位の人たちに向けて行われますので、そういう人たちを中心にどんどん授業が進んでいってしまいます。そうすると3割ぐらいでしょうか、取り残された学生が生じます。頑張っても頑張っても追いつけません。いろんなことが消化不良のまま、気づいたら卒業で社会に放り出されることになります。大学は成績が低迷している学生に対してちょっと冷たい、そういうところです。居心地が悪いのです。じゃあ社会に出たらどうなるのか。君は東大のも出たのにこんなこともできないの、ということで職場の人たちからからかわれることになります。それに近い東大生が毎年数百人ずつ社会に放り出される、そういう構造になっています。見栄えを求めてブランドの大学に入るというのはそういうことです。さて、最後の3番目の誘惑に関してです。財産が増えると幸せになる。2週間前に家族で、JR の札幌駅前にある北海道大学に見学に行ってまいりました。北海道大学の前身は札幌農学校というところです。今から150年ぐらい前ですけれども、少年用大使を抱け、 Boys be ambitious の言葉で知られるクラーク博士がその第一期生を指導したということで、国内で広く知られています。優れた人格者、高邁なクリスチャンとして知られておりますが、その帰国後に 彼は大変な事件を起こしてしまって、晩年を怪我して失意のうちに亡くなっていくという悲壮な人生を歩まれた人物でした。クラーク博士は今から約200年ぐらい前にアメリカのマサチューセッツという東部の町に生まれました。20代前半にドイツに留学し、26歳で博士号を取得して、母校のアマースト大学の教員として鳴り物入りで華々しく迎えられるという青年時代を送りました。35歳で南北戦争に加わって、激しい戦闘の後精神的にボロボロになって退役するという悲壮な一面も経験もされました。45歳で自らの政治的運動の結果やっと出来上がった農業大学の学長に45歳で就任します。とても革新的な新しい農業大学ができて、それの学長になったわけですけれども、東部のマサチューセッツというところはどんどんと農業が減っていって、工場が出来上がっていく、そういう時代にありました。農業大学なんて作ったって意味ないよ、周りから言われるようになりました。立身出世とかフロンティアスピリットとかを学生に教えたんですけれども、学生たちはなんか時代遅れな教えだなというような、そういう評価を受けることになっていました。しかし日本政府は、明治政府はそのようなクラーク博士に白羽の矢を立てて、1年間休みを取るという期間を利用して札幌農学校の教頭としてたくさんのお金を払って8ヶ月の間教えてもらうという、そういう業行を得たわけです。御年50歳でした。蝦夷地開拓のフロンティアである札幌の地、またロシア防衛の要衝の地として大切な札幌の農学校に水を得た魚としてクラーク博士は赴任されました。生徒たちは江戸時代の武士の息子、武士として育てられた若い子どもたち、文明開化と学問の知識を授けて、生活を通してフロンティア精神を語り、また南北戦争から学び取ったさまざまな知恵を学生たちに分け与えました。彼の特徴の一つ一つが現地の若い学生たちにぴったりとあった最高の組み合わせがそこにありました。クラーク博士は国立の 農業大学農業学校だったんですけれども、授業をまず聖書の言葉から始めるという革新的な教育方法もして、高く評価された人物でした。そしてたった8ヶ月の働きでしたけれども、北海道に永遠の足跡を残して帰るところとなりました。ところが帰国後に51歳で怪しい人物とともに銀山の経営を始めてしまいました。山を買い取って銀を掘り当てて大儲けする話でした。最初の山はたまたま大当たりしました。それが大評判になって故郷の町でも宣伝したので、家族親戚、大学の元同僚、さまざまな人たちからたくさんのお金を集めて、次から次へと事業を広げていくということになりました。ところがすぐ立ち行かなくなりました。共同経営者のボスウェルさんが大金を着服してとんずらしてしまったからです。 スキャンダルの知らせが全国的に報道されました。会社は倒産し、資産は取り差し押さえになりました。出資者が自分たちは詐欺にあったと訴えて、訴訟が起こって、故郷に戻れば蜂の巣をつっついたような騒ぎになりました。すぐ健康を害して、晩年は心臓病を患って4年間も寝たきりになって、59歳で神様のもとに帰ることになりました。マタイ福音書4章8節、悪霊サタンは世界の国々の繁栄ぶりをイエス様にお見せして言いました。もしひれ伏して私を拝むなら、これをみんな与えよう。9節、するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。イエス様は大儲けの話にも目がくらむことはありませんでした。それに対してクラーク博士は、大使が行き過ぎて帰国後に悪い霊に魂を売り渡してしまっていました。自らが作り出したアメリカンドリームに倒れていったのです。今は不確実な時代です。少年よ大使を抱け。それに従って若い方々が挑戦することはとても大事なことです。しかし、いくらチャレンジといっても、一攫千金のギャンブルや詐欺的な投機に自分や他人をも巻き込んでいいというわけではありません。見栄えの良さ、華々しさと世界の繁栄、いずれも人の心をつかむものとなっています。私たち人間は他人が広げた大風呂敷にとても弱いわけです。なぜならそれを手にすることができれば、周りの人から認められ尊敬されて自分の場所を得られるからです。しかしそれは単に神様とつながることを拒絶して悪霊サタンの操作を受けたということの裏返しにしか過ぎません。目を覚まして、真実なる創造主、救い主イエス・キリストに心を向ける方々は幸いです。その方は私たち一人一人のために十字架の苦しみを耐え忍んで、ご自身を生贄として神にお捧げくださった方です。その方を受け入れれば、私たちは神様にぞっこん愛してもらえるようになります。救い主は同時に天地万物を作られたスケールのバカでかい方でいらっしゃいます。そういう神様ですから、人間にくださる夢もバカでかくなることがあります。魂を売らず、ただ主に仕えよ。それは人間の目にはとても小さなことに忠実で、小さな収穫しかもらえないことのように聞こえます。しかしそのような小さなことに一つ一つ忠実に対処して主に仕える方は、結果的に神様の大きな恵みによって大きな夢を実現してしまうのです。祈りましょう。天の父なる神様、曇った私たちの目をどうか強いものに変え、あなたの素晴らしさが見えるように助けてください。悪霊サタンの誘惑によって 華々しいもの、財産が一瞬にして増えるものに心を向けてしまう私たちを、どうぞあなたのもとに引き戻してください。地味な働きには見えますけれども、あなたに仕えた末にアメリカンドリームにも勝る大きな夢の実現があることを私たちに悟らせてください。あなたに仕えるときに自分たちの心が満たされて、その満たされた幸せを周りの人たちにもお裾分けし、それによって多くの方々が幸せになるという素敵な人生が歩めることをどうぞ私たちに教えてください。それによって私たちがあなたに喜ばれる人生を、また周りの方々に喜ばれる人生を歩むことができますように。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。